こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。何でも図解へ心ゼロでもできる爆速アウトプット術は、西高由美子によるビジネス実用書で、絵が得意でない人でも手書きの図解を使って考えを素早く整理し、相手に分かりやすく伝える方法を解説する。内容は上手い絵を描く技術ではなく、会議や打ち合わせ、研修、プレゼンの場でその場の情報を丸や線、矢印などの最小限の要素で可視化する実践に重点が置かれている。著者はアートディレクターとしての経験に加え、ワークショップで培った図解指導の知見をもとに、誰でも再現しやすい形に落とし込んでいる。特徴は図解をきれいに完成させることよりも、聞きながら即座に書く、余白を残して修正しやすくする、要点を構造化するといった実務上の使いやすさを重視している点にある。説明力や理解力を同時に高めたいビジネスパーソンに向いた一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、絵心よりも即時性を重視する図解思考の入門書。本書の中心にあるのは、図解を上手に描くための美術的な訓練ではなく、その場で考えを外化するための手段として図を使う発想である。読者は複雑な内容を整った図に変換する前に、まず聞いた情報を素早く構造化することを求められる。これは会議や打ち合わせのように情報が流れていく場面で特に有効で、頭の中で曖昧なまま残りやすい論点をその場で目に見える形に置き換えられる。丸線、矢印、囲みといった基本要素だけでも関係性や流れを示すことは可能であり、書き手の絵の構成は本質ではない。本書が実用的なのは、図解を美しさではなく処理速度の問題として扱っている点にある。つまり、発想の整理と共有を高速化する操作方法として図解を位置づけている。次に、図解の活用先を自分の整理からプレゼンまで広く設計している。本書は図解を単なる説明技術としてではなく、用途の異なる4つの場面に分けて整理している。自分の頭を整理する、打ち合わせやブレインストーミングで使う、研修やセミナーで学習内容を定着させる、プレゼンで相手に伝えるという流れである。この整理が有効なのは、同じ図解でも目的によって必要な精度や情報量が変わるからだ。例えば自己整理では、正確さよりも論点の発見が重要になる一方、プレゼンでは相手が理解しやすい順序や因果関係が必要になる。本書はこの差を前提にしながら、状況に応じて図解の使い方を変えることを促している。そのため、図解を万能の表現法として扱うのではなく、業務のどこで使うと効果が高いかを明確に示している。読者は描くこと自体よりも、どの場面でどの粒度で図にするかを学べる。さらに、会議中の図解で重要になる余白設計と後からの修正前提、本書で実務上特に役立つのが、会議中に話を聞きながら図解する際には余白を十分に取るべきだという考え方である。これは単なるレイアウトの話ではなく、未確定情報を扱う会議の性質に合った設計である。会議では最後まで聞かないと結論が見えないことが多く、途中の段階で情報を詰め込みすぎると、後で矢印や補足を加える余地がなくなる。本書が余白を重視するのは、後から囲む、関係をつなぐ、時系列を補うといった編集作業を想定しているからである。図解を一発で完成させるのではなく、対話の進行に合わせて更新されるメモとして扱う姿勢は、現場での使いやすさを大きく高める。結果として、図は固定された成果物ではなく、思考の進行を支える作業台になる。こうした見方は、図解を会議の記録と意思決定の補助に変える実践的なポイントである。そして、フレームワークや完成図よりも手を動かす訓練に軸足を置く構成。本書の特徴の一つは、一般的なビジネス書にありがちな整ったフレームワークの紹介よりも、実際に手を動かして覚える訓練を重視している点である。図解は知識として理解するだけでは身につきにくく、実際の場面で即座に書けることが重要になる。そのため、本書には練習問題が含まれ、読者が説明を受けるだけで終わらず、自分で図に変換するプロセスを経験できるようになっている。ここで大切なのは、正解の見栄えを競うことではなく、概念や関係性を最低限の記号で表現する反復である。こうした設計は、図解を技能として定着させる上で理にかなっている。知識を読んで終わる本ではなく、実際の会話や資料作成の場面で使えるかどうかを見据えた構成になっているため、学習効果が業務に直結しやすい。最後に、先生と生徒の対話形式が図解の思考手順を追体験しやすくする。本書は先生と生徒の対話形式で進むため、図解の方法を単発のルールとしてではなく、理解が深まっていく過程として読みやすい。対話形式の利点は、読者が一方的な説明を受けるのではなく、つまずきや誤解を修正しながら学べる点にある。図解の学習では、何をどう省略し、どこを強調し、どこに関係性を持たせるかが重要だが、 これらは抽象的な説明だけではつかみにくい。本話は会話の流れの中で都会の意図が明確になっていくため、読者自身も質問を受けながら覚えるような感覚で理解できる。また図解は単なる図の開き方ではなく、相手の理解を想定しながら情報を並べる思考法であることが伝わりやすい。構成そのものが図解がコミュニケーション技術であることを示している点がこの本の学習設計上の強みである。結論として、この本は絵のおわずさに自信がないが、会議打ち合わせプレゼン学習メモの場で情報を素早く整理して伝えたい人に向いている。特に文章だけでは論点が散らばりやすい人や、議論の途中で構造を見失いやすい人にとって、図解を思考補助として使う視点は実用性が高い。読むことで得られるのは、見栄えの良い図を描く技術というより、情報をその場で分解し、関係性を見える化し、必要に応じて修正していく運用力である。似たテーマの本の中には、図のテンプレートや完成形を提示するものも多いが、本書は完成度より即応性を重視し、丸や線だけで十分に伝えられるという現実的な到達点を示している点が異なる。さらに、対話形式とトレーニング問題により、読みながら手を動かしやすく、実務に持ち込みやすい。図解を一時的なメモではなく、考えるための道具として定着させたい人にとって、選ぶ価値のある一冊である。ご支援いただける場合は、日高由美子。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。